こんにちは。こんばんはなのか、おはようなのか分かんなくなっちゃった。こんにちはですね。こんにちは。今日はお昼の礼拝ですけども。今日はルカの22章、1節から全般の38節までです。最後の晩餐のシーンですね。で、22章の後半は、ゲッセマネの園で、イエス・キリストが弟子たちと一緒に祈ってて、捕らえられて、そして、大祭司の家まで、まあ、官邸まで連れて行かれるという後半が残っていますが、今日はこの最後の晩餐のところまで、オリーブ山に行く前までの、記述です。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に、私たちがあなたの恵みの御座の前に出て行けることを本当にありがとうございます。どうか、御言葉を学ぼうとしている私たち一人一人に、知識を、知性を働かせて理解する力をどうか与えてください。あなたがこの箇所を通して、私たち一人一人にそれぞれに語っておられることを、それぞれが受け取っていけますように。聖霊が心の中に思いとして、考えとして与えてくださるその声に耳を傾けられますように。どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私にあなたの力と知恵を与えてください。そして、余すところなくあなたの福音を、この恵みを分かち合うことができますように、私を導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。今日はこの知性を働かせて信仰に生きるということが、タイトルです。知性と信仰というのは、なんか別々のような感じがします。信仰で一歩踏み出すってなると、知性ではちょっと理解できないんだけども、やってみるみたいな。向こうの、村に行ったら、ロバが繋がれてるから、そのロバをほどいて、こっちに連れてきなさいと。もし、そのロバの主人が、何すんねんって言われたら、主がお入り用なのです、と言いなさい。これって、二つあるんですよ。知性と信仰っていうのは。知性は今日も出てきますけど、イエス・キリストがおっしゃってることを理解して、その通りに、するというか、何をすればいいのかっていうことを理解するんですよ。そして今までのそのイエス・キリストとの、関わりの中で、イエス・キリストが無茶苦茶なことをおっしゃらないって。人のものを盗みなさいとか、傷つけなさいとか、そういうとこ絶対におっしゃらないって。私たちが窮地に追いやられるようなことっていうのは、まずないと。知性ですよ。で、その上でどうなるか分かんないけど、実際にどうなるか分かんないじゃないですか。だけど行ってみようって、その知性を働かせてイエス・キリストはこういう方だと。で、キリストがおっしゃってる、おられることはこうだと。じゃあやってみるか。それが信仰ですよ。だから頭で理解しても信仰がなければ進むことできないです。信仰があったとしても知性が働いてなければ何やっていいか分かんなくて、ただの狂信であったり、盲信であったりします。だからこの知性と信仰っていうのは並立するし、だからこそその御言葉を学んでいく必要があるんですよ。御言葉を学ぶ必要ないんだったらこれいらないじゃないですか。ただ信じましょうと。なんかわかんないけど信じましょうって。それだけで終わっちゃうから。でも御言葉を何度も何度も学ぶ必要があるのは私たちの知性を働く必要があるからです。一節、二十二章。さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祝いが近づいていた。これが時、これが起こる背景ですね。水越の祭りが近づいていた。水越の祭りと種なしパンの祭りというのは本来別物です。レビ記をずっと私たち学んできました。バイブルスタディでね、木曜日の。で、それ終わって今民数記ですけど、レビ記にはこの明確な分けされてて、この祭りはこういう、この祭りはこれ、この祭りはこれというふうに分けられています。水越の祭りというのは、2、3の月と言われる、第1月なんですけど、2、3の月の第14日に行うように言われてて、で、その水越の祭りというのは、水越の祭りをお祝いするための子羊をほふる日です。それが、2、3の月の14日、水越の祭りと言われるものです。そして、翌日から、それ1日ね、1日だけのものです。で、翌日から始まるのが、種を入れないパンの祭りです。その1週間は、パン種、イースト菌を入れないでパンを焼いて平べったいクラッカーのようなパンを食べます。両方とも、神が出エジプトさせてくださった時のことを思い起こすためのものです。 で、それがその連続して続くので、この時代、イエス・キリストの時代、吸い越しの祭りとして、この8日間をひとまとめにして、言ってることがあるようです。だから、でも本来は2つのお祭りが、その一緒に並んでるような感じです。だから、吸い越しの祭りと呼ばれる種なしパンの祭りっていうのはそういうことです。で、2節。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは彼らは民衆を恐れていたからである。イエスを何とかして殺そうとしてたんですよ。だけど何とかして殺そうとして正当な理由があったら、イエス・キリストを捕まえて、そして裁判にかけて殺せばいいんですよ。もしイエス・キリストがその死刑に値するようなことをしているのであれば。でもここで、しかし彼らは民衆を恐れていたというふうにあります。方法を探してた。つまり秘密裏にしたいんですよ。民衆が怖いからどうにかして民衆に見つからないように民衆が見てないところでイエス・キリストを捕らえて死刑に定めたいんですよ。なんで堂々としないのか。正当な理由がないからですよ。つまり彼らのそのエゴとか彼らのそのプライドがイエス・キリストを許せないんですよ。彼らはこの宗教というエゴとプライドを守るためにイエス・キリストを排除したいんですよ。イエス・キリストがどれだけ正しいことをしても、どれだけ正しいことを言っても、自分のことに関してどれだけその真理を伝えてくれたとしても、自分のこのエゴを、そして自分のプライドを守るために、この私のエゴと私のプライドをチクチクチクチク刺激してくるイエス・キリストを抹殺したいんですよ。だけど正当な理由ではできないんですよ。怖いから、なんて、その周りから言われるか分かんない。だから、正当な理由がないけど、自分のこれをエゴ、プライドを守るために排除したい。だから、彼らの考えとか意識の中に、その正しさっていうのはないんですよ。どうにかしてその自分のこのエゴを守りたい、自分のプライドを守りたいという保身でしかないんですよ。神とか関係ないんですよ。私たちも同じ肉を抱えています。私のこの肉というのは、保身のために、私に常に語ってくるんですよ、精霊の声が。もうそろそろ、それを切り上げて、テレビを消してですね。今日は休んだらいいんじゃない?とか、ネットサーフィンはそろそろやめてですね。御言葉をまだ今日読んでなかったんじゃない?もうそろそろですね。って、そうやって、この刺激してくるんですよ。私の、精霊が私の心に思いを入れてくれるんですよ。精霊っていうのはそうやって語ってくださるから、私に。あとはその人を非難してたり、蔑んでたりするようなその心に対して愛するんじゃなかったのって。イエス・キリストはそうなさらないよねって。他の人たちと同じように、やんややんや言ってるのは良くないよねっていうふうに言ってくるんですよ。だけど私の肉は、そうやっていちいち言われるの嫌いなんですよ。その保身のために自分の肉が自分、このエゴを守るために、自分のプライドを守るために、イエス・キリストを抹殺したいんですよ。精霊の声を消したいんですよ。どうにかして。その時には、私に知性も働いてないし、精霊も働いてないんですよ。私の中にあるのは肉という欲望なんですよ。この欲望が私の中に渦巻いていて、私の好きなようにやりたい。私の好きなようにものを作りたい。私の好きなように人を批判したい。そうやってその自分の好きなようにというエゴと、このプライドを守るために、その精霊を消すんですよ、声を。そういうものが、その霊的な視点からすると働いてるんですよ。だって私にはできないからとか、私はまだこんなんだし、これもよくわかってないし、そうやって、その、見た目は、こう、苦悩してる風に見せるんですよ。頑張ってるんですよ、私もって。だけど、その、実は、自分の肉を守りたいだけだったりする。肉という本能のまま生きているだけだったりするんですよ。3節から6節。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちと、どのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時に、イエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。聖書の中でも衝撃的な一文の一つですよ。このイエスの弟子の一人であるユダにサタンが入ったなんて。しかもそのイエス・キリストの弟子っていうのは何人もいたんですけど、少なくとも70人プラスの12人だから、72人はいたはずですよ。そして女性たちがいたから90人、100人近くは少なくともいたはずですよ。 その一緒にずっとイエス・キリストを突き従ってた、しかもその使徒と言われる、そのユダの中にサタンが入ったっていうのは衝撃的な一文ですよ。なぜこんなことが起こるのかです。ヨハネの福音書の記述を見てみると、ヨハネの12章の6節。彼は盗人であって金入れを預かっていたか、財布ですね。その中に収められたものをいつも盗んでいた。ユダは盗人だったんですよ。弟子たちのそのみんなが生活するための生活が入ったお金、金入れを、財布を彼は預かってたんですよ。だけどそこからその自分の懐にくすねて入れてたんですよ。いろんなその言い訳はできるかもしれないですよ。私これだけやってんだから、ちょっとぐらいそのもらってもいいだろうみたいな。他の人にあげないのみたいな。そうやってそのいろんなその言い訳を言いながら、そうやってくすねてたんですよ。彼は会計の役割を担ってたんだけど、盗んでたんですよ。だから、サタンはそうやって誘惑してくるんですよ。私たちの弱いところをついてくるんですよ。そして、その誘惑と戦わずに、サタンの声を、悪魔の声を聞いちゃうとどうなるかというと、罪を犯すんですよ。ヤコブの一章、14節と15節。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるんだって。神は人を誘惑することはないって。悪魔が誘惑するんだって。だから自分の欲があるんですよ。肉があるんですよ。こうしたいっていう。それを刺激してくるんですよ。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生むって。だから誘惑と戦わずに、サタンの声をずっと聞いてるとどうなるかっていうと、習慣的に罪を犯すようになってくるんですよ。私たち突発的なもう罪はもうしょうがないです。だけどこの習慣的な悔い改めもしない。聖霊が常に語ってるんですよ。それはまずいって。彼の場合はお金ですよ。ある人は異性ですよ。ある人は権力とか、ある人はその高ぶりですよ。いろんなことで、それはまずいって。ある人は怠慢ですよ。いろんなことをまずいまずいまずいってその言ってくるのに、その耳に蓋をして栓をして聞かないようにしてしまうとどうなるかというと、もう、それが罪かどうかも分かんなくなってくるぐらい、その常習的に、習慣的に罪を犯すようになるんですよ。そして、ここで言ってるサタンが入ったっていうのは、そのサタンにこの取り憑かれて、なんかブーみたいな、そんなんじゃないですよ。そうじゃなくて、その霊の領域をサタンが、その悪魔が占めてしまって、そして本来霊の領域は、その心に思いを、心にその思いとか考えとか、本当は精霊がそこに住んでやるんですけど、その悪魔がそこを支配するんですよ。だから心が支配されてる状態ですよ。このサタンが入ったっていうのは。だからサタンは一つの罪を足がかりにして、私たちの心すべてを支配しようとするんですよ。罪に対する知性が働かないんですよ。これはまずいって言ってるのに、その、いや、こうだから、ああだからとかって言って、その、いろんなその自分で言い訳をしながら、そして知性が最初は働くんですよ。それで知性に対してノーって言うんですよ。精霊が言ってくるんですよ。違うよって、でもそれに対してもノーって言うんですよ。信仰とか働かさなくなってくると、神に期待することとか、この誘惑されてる最中に助けてと言ったら、神が絶対に助けてくださるというような信仰がもう働かなくなるというか、働く場所がなくなってくるんですよ。で、そうすると、あとは、もう何を言い出すかっていうと、だって神は愛して愛の方だから、恵みの方だから、これでもこんな私でも大丈夫とかって言って、知性とかガン無視して、もう完全に無視して、神が愛しておられるから、神が恵み深いから大丈夫って言っちゃったりするんですよ。それは知性に基づく大丈夫じゃないです。神は罪を嫌いますよ。だから、イスカリオテのユダの最後がどうなったかということを私たち覚えてる必要がありますよ。十二弟子の十二使徒の一人がそうなるんだったら、私たちだって十分にその危険性っていうのはあるんですよ。気をつけてないといけないですよ。サタンにその心を開いてしまって、そしてその心を支配されてしまったら、危ないんですよ。罪を、それがどんなにちっちゃいって自分で判断したとしても、侮ってはならないですよ。それを足がかりに悪魔は私たちの心を支配しようとするから。だから聖霊の声に耳を傾ける必要がありますよ。聖霊は私たちの心に思いを入れて私たちの知性に訴えかけるんですよ。それはまずいよねって。聖書で書いてあったでしょって。神は喜ばないよね、そういうことって。そんなことをずっと習慣的にしてる人が神の国を相続しないって言ってるよねって。鍵は、助けてです。どうか私を助けてくださいって。 もうこんなもう中途半端な私を助けてください。助けてって言えることはなぜ言えるかというと、こんな私を神が助けてくださるという信仰が働くからです。知性が助けになって、そして信仰を働かすんですよ。こんな私でも神は受け入れてくださる。こんな私でもイエス・キリストになって私を許してくださる。助けてくださる。だから大丈夫だって。知性を働かせて御言葉を思い出すんですよ。神のご性質を思い起こすんですよ。そしてだから大丈夫だという信仰の一歩を踏み出すんですよ。そうやって知性を使って知性を働かせて信仰で生きるんですよ。その両面が私たちには必要です。ユダの裏切りというのもあって、そして神のご計画というのもあります。だけどはっきりと間違いのないように私は言っておきたいんですけど、神はユダの裏切りを仕込んでなんかいませんよ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。ユダも含めて。神はすべての人のためにこの世を愛されたって。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を受けるためだって。ユダも含めて永遠の命を受けてほしいんですよ。受けてほしかったんですよ。だからユダのためにもイエス・キリストは十字架に疲れたんですよ。だけどユダは自分の中でこの肉が欲望に負けちゃって肉に生きたんですよ。悪魔の誘惑にと戦わないで罪を犯しちゃったんですよ。もしかしたらサタンとしてはイエスを十字架にかけて殺すということが自分の勝利だと思ってたかもしれないですよ。彼は全部知らないですからね。多くを知ってますが。だから神はユダの裏切りを仕込んでないし、そしてそのユダが裏切った後もペテロが悔い改めて許されたように、そして教会のリーダーとなったようにユダに悔い改めて、そして神のもとに戻っていくという選択肢が同じように与えられてたはずなんですよ。だけど信仰が働かなくなっちゃったんですよ。こんな私でも大丈夫なはずだという、イエス様は私のようなものにでも憐れみをかけてくださるという信仰がもう働かなかったんですよ。そうなってしまったらもうどうしようもないですよ。だそういうそのユダの心、そして悪魔のその誘惑で、神がその一連のすべての点と点をつないでご自分の計そのご計画を実現させたんですよ。だから必要悪っていうのは存在しないですよ。必要悪は存在しません。私があの時にあのような大きな罪を犯した、あの罪を犯したからあの人を傷つけてしまったから、だからあれがきっかけになって私はキリストのもとに来たんですって。あれは必要悪でした。んなわけあるか。その人の前で言ってみって。罪は罪ですよ。悪は悪ですよ。だけどそこにあるのは必要悪ではなくて、そこにあるのは神の恵みなんですよ。そんなどうしようもない、その罪、をも神は私たちがイエス・キリストに出会うためのその点と変えることのできる方なんですよ。神の恵みですよ。ユダには悔い改めと許しの選択肢が最後まであったんですよ。だけど彼は自らその選択肢を捨てちゃったんですよ。7節。さて、吸い越しの子羊のほふられる種なしパンの日が来た。これは実際には2、3の14日です。つまり、吸い越しの子羊がほふられる日です。興味深いことに、吸い越しの食事というのはいつやるかというと、種なしパンの、種を入れないパンの祭りの第1日目です。つまり、2、3の15日です。最初にこの14日、ちょっとややこしいんですけど、ユダヤ暦のスタートは日没からです。例えば今日が2、3の13日だとしましょう。そしたらこれから日没が始まります。だから夜の夕方の6時頃に2、3の14日が始まります。で、そこから夜になって寝て朝起きて、で、おはようございます。で、それでまだ2、3の14日です。そして日が沈んだら2、3の15日が始まります。だから今日は2、3の13日、例えばね。そして、日が沈んだら2、3の14日が始まります。で、そこからこの記述を行くと、イエス・キリストは、最後の晩餐、ゲッセマネ、捕らえられる、裁判にかけられる、十字架につく、死なれる、葬られる、で、2、3の15日を迎えます。だからこの1日の中にいっぱいあるんですよ。 で、この2、3の14日、子羊、追越しの子羊が ほふられる日っていうのは、2、3の14日です。だからイエス・キリストが捕らえられて、十字架にかかったその日です。で、この、本来は、追越しのための、子羊をほふって、その肉を翌日の、つまり2、3の15日、日が沈んだ後の夕食に食べるんですよ。ついてきてますか？で、何が言いたいかっていうと、水越の祭り、これから水越の、晩餐を、食事を食べるんですけど、通常より1日早いということを言いたいんですよ。本来は、その水越のための子羊をほふります、14日。それがお昼です。次の日の昼にほふられます。イエス・キリストがちょうど亡くなった時、十字架で死なれた時。そしてその肉を15日に食べるんですよ。日が沈んだ後。だから、本来は、イエス・キリストが十字架にかかった後に、水越の祭りの食事っていうのはあるんですよ。だけど、彼らは一日早く食べました。ヨハネの18章の28節にこうあります。さて、彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れてきた。時は明け方であった。これは2、3の14日です。ですかね。彼らは水越の食事が食べられなくなることのないように、汚れを受けまいとして官邸には入らなかった。彼らはその宗教家たちなんですよ。で、この官邸っていうのは、ピラトですよ。ローマ人ですよ。ローマ人の家の中に入ったら、そのパンダネがあるかもしれないんですよ。だから、そこに触れちゃったら汚れるんですよ。そうすると食事が食べられなくなるんですよ。なのでまだ食べてないんですよ。彼らは翌日ね、翌日の朝。まだ食べてないってことは、そのイエス・キリストが十字架かかって、その後、夜に、通常、水越の祭りの食事をする。っていうのに決まりがあるんですが、8節、イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの水越の食事ができるように準備に行きなさい。だから1日前に、水越のその食事をするように、行ったわけです。だから、通常1日前だから、水越の食事なんてできないんですよ。みんな準備できてないわけだから。で、さらに9節、彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか？イエスは言われた。町に入ると、水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついて行きなさい。そして、その家の主人に、弟子たちと一緒に水越の食事をする客間はどこか？と先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは水越の食事の用意をした。すごいですね。知性と信仰です。もしかしたら彼ら2回目かもしれないですよ。名前なかったけども、もしかしたらペテロとヨハネがロバを連れに、探しに行ったかもしれないです。わかんないです、それは。そうじゃなかったとしても、あの2人がさ、行った時さ、って。その通りになったよな、主が言った通り。今回もそうなるんじゃねみたいな。一日早いぜって。いや、でも大丈夫じゃねそんな感じで、言ってるはずですよ。で、水瓶を運んでる男性ってのは普通いないです。水を運ぶのは女性の仕事です。サマリアの井戸の女性もそうだったように。だから、男性が水瓶を運んでるっていうのは相当目立つんですよ。だから、入ってったらすぐわかるんですよ。それで、ついていって、その主人にこの言葉を聞いたと。なお、イエスの言葉に耳を傾けてみて、イエスがこういう方だからという知性を働かせて、じゃあどうなるかわかんないけど、そんな男性いるのかわかんないけど、一日前に用意してくれるところがあるかわかんないけど、行ってみようっていうのが信仰です。知性を使って信仰に生きるんですよ。14日。さて、時間になってイエスは食卓に疲れ、人たちもイエスと一緒に席に座った。着いた。ユダもそこにいるんですよ。でもこの後、イエスを裏切る者として、この浸したパンを渡されてるんですよ。その後、食卓を離れます。15節。後でちょっとまとめますけど、15節から16、8節。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの水越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、水越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と水越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後、言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。イエス・キリストは弟子たちと水越の食事をすることを望んでいて、望んで望んで望んでたんですよ。どのくらい望んでたか。 習慣に反して一日早く食事をするぐらい望んでたんですよ。イエス・キリストはこれから次の日というか、その十字架にかかって死なれることを知ってるんですよ。だから、このタイミングじゃないと、吸い越しの食事ができないんですよ。なぜ、この吸い越しの食事をしたかったかというと、この杉越という祭りが何のためにあるかということを伝えたいんですよ。ご自分の肉がパンを表すものであり、その杯、ぶどう酒が表すものはご自分が流される血だということを説明するのには、もうこのタイミングが一番いいんですよ。本来食べるはずのその日には、その視覚的に、そのイエス・キリストの十字架を見ることによって、その鞭打たれて裂かれたその肉を見ることによって、はっきりとしてくるんですよ。イエス・キリストは知性に訴えかけたいんですよ。ご自分が、その私たちに、また弟子たちに対して与えようとしておられる、この救いというものが、どのようなものなのか。今までその杉越として祝ってきた、そのものというのは、死の使いが杉越されるということは、実際どうなのかということを、説明したかったんですよ。教えたかったんですよ。そして、それをもとに信仰で歩んでほしいんですよ。知性に訴えるんですよ。イエス・キリストの教えっていうのは知性に訴えかけるものですよ。吸越の食事には4つの杯、4回その杯を飲みます。その、儀式的にね、飲むんですけど。で、出エジプトの6章にこのような記述があります。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、これが一杯目のその杯の意味です。神が苦役の下から私たちを連れ出してくださった。ありがとう。それを覚えて飲みましょう。それです。そして二つ目は、牢役から救い出すって。それを覚えて飲むんですよ。その時には、その牢役から救い出したために、神はそのエジプトに銃の災いを下したって。でも私たちには救ってくださったって、そのことを思い出すんです。そして伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。三つ目の杯はこの神があがなってくださるということを記念して飲むんですよ。そして四つ目、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となるということを記念して、これは賛美の杯と言われますけど、神を賛美してこの杯を飲むんですよ。17節にある杯を取り、感謝を捧げた後っていうのは、これは2杯目の杯です。だけど、後で読みますけど、20節にある食事の後、杯をも同じようにして言われた。これは、贖いの3杯目の、杯です。そして4杯目というのは、もう私はあなた方と一緒にもう飲まないよ。イエス・キリストは4杯目飲んでないんですよ。なぜかというと、この贖いまでは私はこの私がいるときに完成させますと。次、4杯目飲むときは、あなたは私と一緒に神の国にいる。だから、神の国では新しいその、イエス・キリストが治めてくださるところでは、吸い越しの祭りはあります。私たち一緒に祝うんですよ。仮の祭りもあります。一緒に祝うんですよ。この4杯目は、私たちが神の民となって、神が私たちの神となってくださるという、その、賛美をするための杯です。賛美の杯と言われています。神の国でイエス・キリストとその吸い越しの食事を共にするときには、その賛美の杯をイエス・キリストと共に飲むんですよ。天国に、この永遠の世界に天国で過ごせるという、天国に入ったときに、きっと嬉しいですよね。どれだけの喜びがあるでしょうか。何を喜ぶんですか。神の国に自分が入れたことを喜ぶんじゃないんですよ。それは自分たち視点です。かなりの。この4杯目の杯は感謝の杯じゃないんですよ。賛美の杯なんですよ。私たちが神の国、天国に入って、イエス・キリストと共にイエス・キリストにお会いするときに、そこに何があるかというと、ああ、私ここに入れてよかった、天国に来れてよかったっていうことじゃないんですよ。私が天国に入れたことを感謝するんじゃなくて、私のようなものを天国に入れてくれたもの、ここに導いてくださったあなたは素晴らしいという賛美が溢れるんですよ。もはや、私がこれできてよかった、私がこうなってよかった、こうならないでよかったっていうのはもうないんですよ。私たちが救われて、私たちが贖われた。これは、 私たちが良かったねっていう、ああ良かった良かったで終わるものじゃないんですよ。神に対する感謝が私たちの内側から溢れてくるものなはずなんですよ。最初のこの区域の下から連れ出すという、まあ、これは性別の杯と呼ばれますけど、清く分かれるという意味です。で、おそらくイスカリオテのユダはこれは飲んでます。なぜかというと、食事の開始とともに飲むものだからです。で、ヨハネの13章を見てみると、イエス・キリストはその食事をしながら、その食事の直前にその足を洗ってます、弟子たちの。ということは、イエス・キリストはユダの足も洗ってるんですよ。使えるものとして。これからご自分を裏切ろうとしている、そのユダを知りつつ洗ってるんですよ。もしかしたらユダはこの2杯目も飲んだかもしれないです。ただ記述をその合わせていくと3杯目は飲んでないです。この聖餐式のようなその最後の晩餐と言われるその聖餐式の部分というのは、最後の晩餐の聖餐式という部分はユダはいないです。これ贖われてないと食べれないというか飲めないから。イエス・キリストにあって私たちが贖われて、その罪が許されていて、罰を免れるということでないと私たちは入れないからです。外見はユダのように何とでもなります。イエス・キリストについていってるような感じに外見は何とでも補います。弟子封じですよ。だけど私たちの内側は贖いを受けているかどうかというのは、私たちのうちにある神に対する喜びとか感謝とか、そういったものでしか測れないんですよ。神の愛や恵みをユダはたくさん受け取ってるんですよ。だけど贖ってないんだったら、本当の救いについてその受けた愛とか恵みというのは意味がないんですよ。せっかくこんな愛を教えてもらって、こんな恵みをその受け取ったのに、救いに役に立たないんだったらもったいないですよ。贖いを受け取らないと。はっきりとイエス・キリストを信じないと。許されたということをはっきりと受け取らないと、もったいないですよ。神が愛しておられるということも、神が恵み深い、憐れみ深い方だということも、イエス・キリストの御名によって求めるということが、祈ることができるということも、全部もったいないで終わっちゃいますよ。この贖いを本当に受けなければ、許されたということを、私はもう罰せられることはない、裁かれることはないんだというこの確信に生きないともったいないですよ。教会にどのくらい行ってたかとか、何をどのような奉仕をしたかっていうのは、私たちその神の国に入るそのなんかプラスにもならないんですよ。キリストの血によって私の心が、魂が清められていて、正しいものだっていうふうに、その神から見られないと、私たち神の国に入れないわけだから、贖われてないといけないんですよ。イエス・キリストを信じるってことは、この贖いを受け取るってことですよ。イエス・キリストを信じて贖いを受け取って、あ、許されたってことが分かると、内側から喜びとか感謝とかが湧いてくるんですよ。その喜びとか感謝が私たちを突き動かすんですよ。だからもっと神のことを知りたいし、もっとその神に対して何かしらさせてほしいんですよ。こんなにしてくださるなんてありがとうございますって。でもそれが私たちの心の中に内側に湧いてくるものがないんだったら、まだこの贖いの杯を受け取ってないかもしれないです。確かに受け取ったはずなのにであれば、もう一度思い起こす必要があります。何度でも何度でも、その許されたことを、その罰せられないことを思い起こして、そして、神に対する感謝が、喜びが湧いてくるまで、何度も反芻する必要がありますよ。清いと言われるその動物は反芻するんですけど、私たちも反芻する必要がありますよ。福音を受け取って何度も反芻するんですよ。牛は5つでしたっけ、胃袋がありますけど、5つどころじゃなくても永遠に私たち反芻しないと、何度も何度も反芻して、そして砕いて砕いて、それが私たちのそのこの骨肉に全部その染み込んで染み入っていくまで反芻して反芻して、そうやって内側から感謝が、その聖霊のによるね、喜びが湧いてくるまで行きたいですよ。19節から、 それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。パンも杯も私イエスを覚えて行うものです。水越しの食事はイエスキリストの影なんですよ。イエスキリストはその実体ですよ。パンというのは裂かれた砕かれたイエスキリストの体だって、その水越しの生贄になってくださったんですよ。そのために鞭打たれて、釘打たれて、その肉が裂かれたんですよ。それを思い起こすんですよ。私の代わりに罰を受けてくださったっていう、あの壮絶な。だからイエスキリストが私の身代わりとなってくださったので、そして罰を受けてくださったので、私が裁かれたり罰を受けたりすることはないという知性を働かせて、そうだよなっていうその信仰で受け取っていくんですよ。杯は流された血による、イエスキリストの流された血による新しい契約だって。新しい契約についてはエレミアの31章の31節から34節、ヘブルの8章ですよの8節から11節12節まで、続いています。今回はヘブルをちょっと開けてみるとか前に出しますけど、新しい契約には3つの項目があります。1つ目、私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に駆けつけるんだって。文字、律法に使える契約ではないです。だけど心に、私たちの心に律法を守りたいという思いが聖霊によって書きつけられるという約束です。新しい契約に私たちが行きますっていうふうになると、そしたら私の心に神に従いたいという思いが与えられるんですよ。どのように？さっき言ったように、その神の愛とか恵みが、それを私の心にその迫ってきて、聖霊が私にその思いを、その私を突き動かしてくださるんですよ。こんなにも良くしてくださった。こんなにも愛してくださった。こんなにも恵みを与えてくださった。それが私を突き動かすんです。だから、神がおっしゃっておられることを、イエス・キリストがおっしゃっておられることをやりたいって思いが出てくるんですよ。で、知性でその訴えるんですよ。でも、できるかどうかわかんないって、でも神が助けてくださるんだという信仰で踏み出すんですよ。そして、二つ目。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるって。さっきの出エジプト記と似てますよね。だから神との関係が回復しますよって、新しい契約に生きると。そして神と民としての関係、神というのは御国を治めるものと、民というのはその御国の民ですよ。だから私たちの国籍は天にあるんだっていうのはここから来るんですよ。教会に行ってる人はみんな天に行くかっていうと、そうではないですよ。私たちがそのイエス・キリストになってあがなわれて、この新しい契約に生きてるかどうかですよ。第一項目目は、私の心に神に従いたいというほどの神に対する感謝や喜びがあるかですよ。それがあるんだったら、私は神の民となってて、神が治めてくださる御国の国民なんですよ。そしてそれだけじゃなくて、聖霊が与えられているがゆえに、神と父と子としてのより、その主君のような主従関係以上の、その父と子としての関係が私たちに与えられるんですよ。そして三つ目の項目は、私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないって。エレミアの31章の方では、彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないとあります。だから完全な罪の許しですよ。完全に許すって、裁かれることなく罰を受けることもないって。この契約というのは、こう、その最初にこう書いてあります。私が、神が、イスラエルの家や、ユダの家と新しい契約を結ぶって。だから新しい契約というのは、神とその民の間に結ばれた契約なんですが、旧約と違って、民の従順が履行条件じゃないんですよ。神が従順だったら、神がこのことをして、この3項目をしますよって言ってるんじゃなくて、これは新しい契約の履行条件というのは、イエス・キリストの十字架なんですよ。だから私の血による新しい契約ですって言ってるんですよ。だからこの契約が履行されるかどうかっていうのは、イエス・キリストが十字架でにかかって血を流すかどうかにかかってるんですよ。私たちのパフォーマンスにはよらないんですよ。 私たちのなんか信心深さとか私たちの一生懸命さ、関係ないんですよ。イエス・キリストが十字架にかかるかどうかです。イエス・キリストが十字架にかかってくださって死なれたので、血を流してくださったので、神がこの神の民である、その者たちに約束したこの三つのことというのは、その生きになるんですよ。その準備が整うんですよ。あとは、その契約に私たちが行きますって言うんだったら、つまりイエス・キリストを信じますって、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださいましたって、私の身代わりとなって罰を受けてくださいましたって。だから私はその神の前に正しいものとなり、神の前にその罪を、罰を受けるものでないということを信じますって。そして、その受け取ったことの証拠としてこの三つのことが始まるんですよ。まず最初に始まるのは私の心ですよ。今まで教会に行ってたけど、こんな思いになったのはなかったなって。私ははっきりとしたそのビフォーアフターがありますよ。思いの中で。だからといって、アフターの中で思いが与えられたからといって、その全部、その、神に従順になることができたかというとそうじゃないですよ。全然従順じゃなかったですよ。信じたともね。だけど、思いはあるんですよ。その後、その自分のキリストを抹殺したいという恐ろしいこの肉の思いとに対して聖霊によって戦うんだということを知性でその学んで、あ、じゃあこうするのかっていうその戦いを学ぶんですよ。そして少しずつですけどその勝利していくんですよ。これからも長い戦いがありますけど。だからその契約によって祝福を受けるのは神でもないしイエス・キリストでもないんですよ。私たちなんですよ。この新約というのはものすごい恵みですよ。私たちただ信じるだけなんだもん。信じたら、いやだってこれ、あれもやらないといけないし、これもやらないといけないし、こんなこともやっちゃダメなんでしょ？これ楽しいんだけどなーとか、私これ手放すの嫌なんだけどなーとか、もうそんなんなんかないんですよ。少しずつ少しずつ私の心が変えられていくんですよ。最初はいっぱい戦いますよ。だけど勝利するようになってくるんですよ。手放したくないものを手放せるようになんか知らないけどなってくるんですよ。聖霊が助けてくださるから。心に、私たちに思いに、立法を語り、その書きつけてくださるから。御言葉を聞いて、学んで、知性を働かせて、信仰で生きていると、その、これがよりはっきりと刻まれていって、この私の心にあるこの喜びや、神に対する賛美が、その、溢れてきて、そして私を突き起こすようになってくるんですよ。溢れる感謝、さっき歌いましたよ。あの歌詞を字で生きるんですよ。そしたら、私たちはなんか無理してクリスチャンやってるみたいな、そんなことにはならないですよ。23節と24節。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は、つまりイエス・キリストを裏切ろうとしている者は、一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間には、この中で誰が一番偉いかどうかという議論、論議も起こった。弟子たちやばいっす。この感動的なものなのに、もう全くピントが合ってないんですよ。俺じゃねえよ、裏切るなんてそんなのするわけないよね。お前か。で、その中、その流れで、いや、だって俺が、お前より俺の方が偉いに決まってんじゃないかって。俺だってさっき、ヨハネと一緒に行ったぜって。お前ら、ロバの子時も行かんかっただろ、お前ら、みたいな。そうやってなんか俺の方が偉いとか、そんな話になってくるんですよ。で、25節から。イエス・キリストは彼らに対して言います。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また、治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕をする者とどちらが偉いでしょう。無論、食卓についている人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしています。偉い人について、誰が偉いのかというそことをその議論しているこの人たちに対しイエス・キリストは教えました。この世、いつか滅びますよって。だけどこの世の偉い人たちというのは支配者たちとか守護者たちとか言われますねって。高ぶってますねって。それでいいんだけどねって。この世ではねって。だけど、神の国、永遠の世界、次に来る世っていうのは、偉い人っていうのは使える者たちだって。その模範は、私、イエス・キリストだって言ってるんですよ。あなた方に使える者としてるよって足を洗ってるんですよ。彼のために命を投げ出してるんですよ。そして28節から。 けれども、あなた方こそ私の様々な試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それで、あなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。人たちには特別な報いがあるんだって。ちなみにもうここではユダはいないですけど。彼らがしてきたことよりも、どちらかというとこれからすることに対する報いですよ。だからヨハネ以外はみんな殉教しますよ。イエス・キリストはここで、あなた方こそ私の様々な試練の時にもついてきてくれた人たちですというふうに言って、過去形のようなふうに聞こえますけど、でもイエス・キリストはその永遠の視点で見てますからね。だから未来のことも過去形で語ることはできるわけですよ。全部ひっくるめて私についてきてくれたねって。だからあなた方は特別だよって。報いはあるって。だからこそ、私を模範として、イエス・キリストを模範として、人々に仕えるものになりなさいってことを教えてるんですよ。彼らはこれから、使徒たちはこれからより多くの試練を受け、神の国の偉い人になるプロセスに生きるんですよ。ああ、そうだったって。彼らの知性を働かすんですよ。使えるものになるんだったって。教えてもらったなって。イエス・キリストが私にしてくださったように使えるんだったなっていうことを思い起こしながら、ああ、助けてくださいと言いながら、そしてこの、神の国で偉くなる人になるプロセスを歩むんですよ。この世で偉くなりたいんだったら、威張ればいいですよ。威張れ、威張れ。でもそこで終わりですよ。死んだら終わり。だけど、次の世界で偉くなりたいんだったら、使えるものになりなさい。31節から34節。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を、麦のようにふるいにかけると、ことを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だから私は立ち直ったら、ごめんなさい、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。サタンがこの弟子たちの、あなた方の、あなた方王ですから、ペテロだけじゃなくて、弟子たち、使徒たち、この11人を、その、ふるいにかける。揺さぶるときを、その許可をもらったよって。だけどイエスはペテロの信仰がなくならないように、ペテロのために祈ったんですよ。なぜかわかりますよね。一番失敗するからです。イエス・キリストを三度知らないというからです。一番その自分、責任感があって、リーダーシップがあって、その、俺はやるっていう、この自信満々の、このペテロが失敗するから、一番信仰を失う可能性があったんですよ。彼は。だから、あなたのために祈ったよって。イエス・キリストの視点はもう、常にそこですよ。一番危ない人のために使えるんですよ。そうじゃなくて、その、私たちは、これ、この人だったら大丈夫そうとかっていう人のためになんかやろうとするんですよ。だけどイエス・キリストはもうこの人に支えてあげないとこの人の信仰がなくなるって。一番弱いところに目を向けるんですよ。だから、自分が弱いって思ってるんだったらいいじゃないですか。よかったですよ。イエス・キリストはあなたのことをその見ておられるんですよ。私は弱いと思ってるんだったらもうその通りですよ。だから助けてくださいという祈りは素晴らしい祈りなんですよ。自分の弱さを認めて、こんな助けてくださいとしか言えない私をも、イエス・キリストは憐れんでくださって、助けてくださって、できるようにしてくださるという、その知性と信仰のコンビネーションで、この祈りが生まれるわけだから。そのように生きなさいというふうに言ってるわけですよ。信仰は神への信頼です。試練というのは、この神に対する信頼を失うってことです。私が信頼している神を信頼できなくなるっていうのが信仰の試練です。だから神なんかいないとか、そんなことじゃないんですよ。信仰の試練というのは私がその追い詰められて追い詰められて、その苦しい状況の中にあってもまだ神を信頼するかどうかというのが信仰の試練なんですよ。だからそこに必要なのは知性ですよ。 どれだけその御言葉を知ってて、どれだけ私たちのその毎日の生活の中を通して、この経験を通して、この御言葉を味わっていて、いや、神はこのような方だというこの確信を持って、そのいるかですよ。そしてその知性と信仰を聖霊が結んでくださるので、その点と点を合わせてくださるので、そうなると強いんですよ。そのように私たちを神は歩ませたいんですよ。ペテロは自分のイエスに対する信仰に自信があったんですよ。面白いですね。私はあなたのことを信じてます。だからそんな、もう振りかけられても大丈夫ですって。イエスの弟子たちに、私たちにもそうですけど、必要なものは信仰であって自信じゃないですよ。二度とあんなことはしませんという自分の決意を土台にするなら、それはあなたの自信です。それはいらないです。必要ないです。だけど二度とあんなことはしないと。でも私には弱さがあるから、私はその弱さを克服するために神に助けを求めるんだって。神が助けてくださるから私は大丈夫なはずだって。それだったら OK です。それは信仰です。知性を働かせて信仰に生きていますよ。35節から38節。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。すごいですね。そこで言われた。しかし、今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、私は罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが、私に必ず実現するのです。だから必ず死ぬよって、これから先。私に関わることは実現します。彼らは言った。主よ、この通り、ここに剣が二振りあります。イエスは彼らにそれで十分と言われた。イエスの弟子たちに対する勧めですけど、これからイエスキリストも十字架にかかることになるんですよ。捕らえられて。だからイエスが物理的にこれから離れるんですよ。今までは、もう信仰だけである意味やれてたんですよ。イエスが行けって言ったら行くんですよ。そしたらなんか起こったんですよ。イエスがやれって言ったらやれたんですよ。だけど、こっから先、そのイエスキリストという物理的なその存在はいなくなるんですよ。聖霊が与えられますけど、その代わり。だから、イエス・キリストがこの物理的に離れた後は、あとは知性を働かせつつ、信仰によって歩む必要があるんですよ。だから、盲信とか狂信っていうのは、さっきも言ったように、クリスチャンの歩みじゃないです。知性に裏付けられない信仰っていうのは、ただの盲信です。狂信です。宗教です。怖いです。でも、こうだからという根拠があるんですよ。だから信じるんですよ。イエス・キリストはそれで十分と言いました。おそらく、誤訳です。それで十分っていう英語を見てみると、This is enough です。It is enough. It is 単数です。わかんない人は別にいいです。もし、二振りの、剣が十分って言ってるんだったら、They are enough です。複数で書かれるはずです。だけど、ここでは単数で、ギリシャ語も単数で、It is enough。それで十分って言ってるんですよ。つまり何かっていうと、もう十分だって。この話終わりねっていうことですよ。質問終わり。それでもう十分。だから次があるんですよ。それからオリーブ山に行かれっていうその次の段階に入るので、もうここでの話、done talking。話終わりね。これで十分。じゃあ次行くよって。そういうことですよ。だからイエス・キリストはここで弟子たちに伝えたかったことを全部伝えたんですよ。剣持ってこいよっていうそういう話じゃないですよ。イエス・キリストまだいるから一緒に。でしかもそのペテロがその剣振り回してやるときにはやめなさいっていうわけじゃないですか。だから戦いに出かけるぞじゃないんですよ。もう話は十分したよって。あとはその知性を働かせて信仰できないよっていうことです。弟子たちの中ではユダは裏切るし、残りの弟子たちは誰が一番偉いかって言うし、ペテロはイエス・キリストを否むし、イエスの言葉を信じないし、イエスとのその会話が全然噛み合わないし。もうなんか、どうしていいか分かんないぐらいもう、ボロボロですよ。だけど、その弟子たちに対してイエス・キリストは常に仕えてるんですよ。ユダをそばに置いてるし。詳しくはちょっと今話せないですけど、時間がね、あまりないから。浸したパンを、このパンを、その取る者が、その私を裏切るというわけじゃないですか。ダヴィンチが描いた、その、最後の晩餐のような絵じゃないですからね。ロの字じゃない。この字になって、その、寝そべって食べるのが中東の、スタイルだから。だからそうなると、このパンを浸して渡すっていうことは、隣じゃないと無理なんですよ。だから、イエス・キリストのすぐ隣に、 ユダがいたんですよ。寝転がってたということはかなり距離が近いですよ。本当にその自分の懐に抱くようにそのユダを置いてたんですよ。だ、憐れみとその恵みをそのユダに注いでたんですよ。だけど彼は受け取れなかったんです。弟子たちに、そのユダも含めて弟子たちみんなの足を洗って、そして弟子たちがわけわかってないけども真理を教えたんですよ。いつかその聖霊が彼らが与えられるときに、この知性と信仰が結びつかれて、結び合わされて、そして信仰が発火して、その知性を使って信仰に生きることができるようにですよ。教えたんですよ。ペテロのために取りなして祈ったし、そして愛する対象として弟子たちを取り除かなかったですよ。イエス・キリストは低くなって仕えてくれました。イエス・キリストは今も生きておられ、私たちにも同じように仕えてくださるんですよ。ローマ8章。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちの信仰がなくならないように、私たちが萎えてしまわないように、私たちがイエスキリストの贖いをはっきりと受け取って、イエスキリストのもとに留まっていることができるように、イエスキリストは取りなして祈ってくれてるんですよ。ペテロの場合どうなりましたか？あんな派手に失敗して。イエス・キリストを裏切ったというか、そのイエス・キリストを否んだのに。カムバックしてきたじゃないですか。イエス・キリストが祈ってくれてたからですよ。私たちのためにもイエス・キリストは神のその右の座について天で私たちのために祈ってくれてるんですよ。であれば大丈夫じゃないですか。学んだことを知性で訴えるんですよ。そしてだから大丈夫だというその信仰で踏み出すんですよ。私たちも派手な失敗をします。ああ、私イエス・キリストのことなんか信じてなかったかもしれないっていうぐらいの失敗をしたり、何にも分かってなかったって。もう二度としないって誓ったはずなのにまたやってしまったって。自分を責めて責めて責めて、もうどうしようもないようなその自分をその見るときも来るかもしれないですよ。でも知性を使って働かせてほしいんですよ。知性を働かせてほしいんですよ。イエス・キリストは弟子たちを捨てなかったですよ。イエス・キリストは最後の最後まで、ユダに対しても選択肢を与え続けましたよ。悔い改めるんだったら戻ってこれるよって。イエス・キリストは私たちから愛を取り除かないんですよ。知性を働かせてください。なんで皆さんが、私、あなただけが特別なんですか？私だけには、イエス・キリストはその愛を取り除くみたいな。なんでそんな特別になれるんですか？他の人は大丈夫だけど、私には神は恵みを注がないって。なんで？そんなことないですよ。神はあなたを離れないし、あなたを決して捨てませんよ。その聖書が約束している、御言葉に、知性に、を働かせて、そして、聖霊が語ってくださる、大丈夫だよ、だから大丈夫なんだっていうことに信頼して、一歩踏み出して、クリスチャンとして歩むんですよ。その先に敗北はないですよ。失敗はあるけど、敗北はないです。御言葉を根拠として、大丈夫って、確信して、一歩踏み出していける人生を私たちみんな、歩んでいけますように、祈ります。天のお父さん。あなたの私たちに対する変わることのない愛と、憐れみと、恵みを心から感謝します。私がどんなに弱いものでも、不完全でも、中途半端でも、怠慢でも、何も分かってなくても、あなたの前に罪を犯して、汚れていて、悔い改めることもしないで、あなたに敵対しているようなものであったとしても、あなたが私たちに与えてくださる御言葉、知性を働かせてその御言葉に立って、じゃあ私のようなものでも許していただけるかもしれない。私のようなこのようなことをしたにもかかわらず、またチャンスを与えてくださるに違いない。そうやって信仰で踏み出すときにあなたは、御言葉の通りに、あなたの約束の通りにしてくださる方であることを心から感謝します。私の毎日の生活の中に、御言葉で 歩む、この知性を働かせて、信仰で生きる歩みを与えてください。盲信でもなく、狂信でもなく、御言葉に根ざした確信を持って、一歩一歩踏み出していくことができますように、ここにいる一人一人をあなたが励まし、また導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。